それでは今回は下腿の筋肉の方に行きたいと思います。下腿の筋肉は大きく分けて、前頸骨筋をも中心とする足関節あるいは指の神筋、それから腓骨筋群、外側の筋群、それと腓腹筋等を含めた屈筋群というふうなことになるかと思います。でまず下腿のその前頸骨筋を中心とした心筋群の方ですね、そちらの方からお話を、していきたいと思います。まず下腿の筋肉、その心筋群を大まかに言いますと、前頸骨筋とそれから長母趾心筋、それから長趾心筋で、もしくは第三腓骨筋という筋肉、大きく4つですね。でこの中で確実にというのは前頸骨筋と長母趾心筋と長趾心筋です。第三腓骨筋というのは人によってはないというふうな記載もありますので、確実に触れるとは、触れるというか確認できるとは限らないと思います。時間があればご紹介したいと思いますけども、でまず、前頸骨筋ですけども、これはもう頸骨と腓骨の間のほとんどの前面を覆っていますので、特に触診してっていうふうなことで考えなくても、まず動くことは動く、収縮させられることはできると思いますけども、下腿の心筋の通電の際には、まず最初に腱の走行を知っておく、確認しておくというふうなことが一番大事になります。通電をして、その筋収縮が起きて、これで良いかどうかというふうな確認をする際に、腱の部分でその触診をして、その腱に収縮の振動が伝わっているかっていう、これ以外に確認の方法はありません。筋腹をしっかりと触っているとかですね、そういうふうなことがなかなか筋肉が重なっておりますできないもんですから、腱の部分で確認をするということになります。一番内側から前頸骨筋があって、長母趾心筋があって、長趾心筋があって、そして、ある人の場合には一番外側に第三腓骨筋というふうなことになります。でまずは一番大きな前頸骨筋ですけども、例えば経血という足三里ですね、このあたりのところで針を刺入すれば、まず間違いなく前頸骨筋は収縮するんですが、針の方向とか深さというふうなもの、あとはその被験者といいますか、患者さんの体型ですね、これによって、体型といいますか、その筋肉のつき具合ですね、太ってるか痩せてるかということなんですが、それによっても変わってきます。頸骨の前縁ですね、弁慶の泣きどころという骨の一番出てるところと、それから腓骨の部分を結んだときに、筋肉が十分に前の方に向かって盛り上がるようについている方の場合には、深さ的にはそんなに意識する必要はないんですけども、頸骨と腓骨の間を下腿の前面に自分の主将なり四肢腹なりをポッとしたときに、筋の盛り上がりがなくって、頸骨と腓骨の間が直線でつながっているような感じの人、これはもう筋肉がありませんので、あまり深く入れてしまいますと、深くと言いましても寸六半分ぐらいで起きる現象の場合もありますので、下腿の骨幹膜を突き抜けて屈筋の方に針が入ってしまって、屈筋群が収縮してしまう場合がありますので、その患者さんの筋肉がどのくらい立派についているかっていうのは、とりあえず事前に、なんとなく撫でてる時に確認をしておけばいいと思います。で次にですね、そのいわゆる足三里穴のあたりですね、ここに触診の開始のポイントをとりあえず置くとします。例えば右足を例にとりますと、この場合には右側に位置するのがやりやすいんですが、それで右手でまず触診をするとします。でそうしますと、母趾で触っていくことにしますと、母趾は患者さんの頭方ですね、頭の方を向くことになります。で大体三里のあたりに指を置いてみると。で、そこのところで前頸骨筋の走行と直角の方向にとりあえず指を動かしてみます。 いや、そうしますと、まあ、普通よっぽど痩せてない限りはここの大体飛散離のところから、まあ、下の方に向かってですね、少し溝が確認できます。まあ、これ前頸骨筋の、まあ、一番盛り上がりの外縁とでも思っていただければいいと思うんですが、その、まあ、溝と言いましてもこうくぼんでいるっていうイメージではなくて、その何か境目があるということですね。で、その足三里のあたりから下の方に、まあ、数センチ、まあ、10センチ以内ですけども、そのくらいのところに頸骨との間に大きな盛り上がりを確認できるような溝があって、でその溝から腓骨の方にまた別のちょっと盛り上がりがあります。で、通常はその足三里のあたりっていうのは、まあ、こ うまくできているもので前頸骨筋通電するときに一番いいポイントなんですけども、まあ、場合によってはこう変わってきます。まあ、変わるというか治療というふうなことを考えたときには侵入部位は変わってきますので、まあ、適宜になると言いますけども、その前頸骨筋に対してこう圧迫を加えるときにですね、頸骨の内縁というか、まあ真上ですね、基本的な姿勢を取ったときに真上から押したときの感覚と、それから今お話ししましたその三輪ぐらいのところを通過して縦に走っているその溝の部分に対して外側から圧を加えるっていう方法で試してみますと、外側から押した方が圧痛が強い場合あるんですね。まあ、これはおそらく腓骨神経の心室がその中を、まあ、通過しているからという可能性はあるんですけども、まあ、それを考えますと外側から侵入をした方が前頸骨筋は動かしやすいっていうふうなことになります。で、まあ、概ね前頸骨筋の場合の侵入位置としましては、まあ、三里から下体の中央ぐらいまでですね。あまり下の方になりますと筋膜がだんだんこう硬くなってきます、厚くなってきますので、通電に際して表面にこう痛みが出たりとかする場合がありますから、あまり前頸骨筋の場合には下に行かない方がいいと思います。かといって頸骨留めに近づきすぎてもまたこれ動きづらいですので、まあ、三里とか上行とかいうその辺の付近を、まあ、狙っていただければいいと思いますけども、特に行外の場合には外側から侵入をするようなことっていうのが割とより動かしやすいかなというふうに思います。で、最終的にその収縮の確認につきましては、側関節が背屈していること、背屈まで上げられなくても側関節の前面の一番内側の腱がその筋の収縮に伴って振動をしていることっていうのが確認できればいいかなと思います。で、次にその腸母趾神筋とそれから腸趾神筋なんですが、これはまあその前頸骨筋とかに比べると、まあ深層というわけではないんですけども、やや中の方にあるというふうになります。で、教科書的には腸趾神筋の方が基質部がより上方ですね、質関節近い方になりますし、それから腸母趾神筋の方は割とちょっと下の方です、ね、になります。で、それぞれの侵入の位置なんですが、これはもう最初にお話ししましたように、こう筋肉の発達の具合によって前頸骨筋がうんと発達している人の場合には、なかなかその前頸骨筋を動かさずにその指の神筋だけを動かすっていうのがなかなか難しいんですね。おまけがどうしてもついてきてしまうんですが、まあ、それでも努力をしてみるとしますと、先ほどお話ししました、前頸骨筋の、まあ、溝がありますね。その溝と腓骨の間、この部分が腸趾神筋の筋腹があるあたりというふうにイメージをしていただければいいかと思います。ですので、まあ、前頸骨筋を触っていて三里を通過する縦のラインのあたりにこう、まあ、溝というかキョロッとした盛り上がりが見つかったらば、そこを境にして外側が、まあ、腸趾神筋であるというふうに一応思っていただければと思います。ですので、そうしますとその非常に狭い範囲になります。で、針の侵入の方向とかもちょっと間違うと腓骨筋が動いてしまうという場合がありますので、前頸骨筋との溝、それから次には腓骨筋もよく確認しておかなければいけないと思います。まあ、ついでの作業になりますけども。で、腓骨筋については、腓 骨頭を基地部にして肩への外側、腓骨の外側をずっと下がってますので、これはもう間違えることはないと言いますので、しっかりと触っておく。で、その時にできれば、例えば肩を外返し、外反とかでしてもらって、腓骨がどの辺までの領域を占めているかっていうのを合わせて確認しておいていただければ、まあいいと思いますね。で、それと前頸骨筋の間に刺入をしていきます。で、刺入する角度なんですが、今度これは、前頸骨筋のように外側からっていうふうなことをしますと、腓骨筋に針がちょっと接触する可能性も高くなります。で、前頸骨筋の方に針先が行き過ぎてしまってっていうこともありますので、今度はこの前面の真上の方からですね、腓骨の内縁っていうんですかね、まあ、外側に比べば内側の方に針がまあ入っていくようなつもりで刺入をしてみてください。で、ここで最初に言いましたように、あまり深く入れすぎますと硬いの骨幹膜抜けて屈筋の方に針先が行ってしまいますので、ここは注意があります。そんなに深く入れる必要はありません。で、まあ、ここでうまく収縮を切れば足の指ですね、の、まあ、指がまあ背屈する、まあ、そんなに大きくは動きません、まあ、手ほど可動域はありませんので、むしろ側関節の背屈が起きてきます。で、この時に、まあ、側背で各指のところに行っている腱を触ってみて、そこに振動が行ってるかどうか、もしくは側関節を動かないように固定をして指を屈曲する方にちょっと抵抗をかけていますと、指の神経が動いていればその指を押さえている術者の手に抵抗がかかってきますので確実にわかります。で、次は腸母趾神筋っていうふうなことになりますけれども、腸母趾神筋も聴診器と同じような要領で刺入をしていくんですが、刺入場所としては肩の、まあ、上下の真ん中よりもやや下の方です。やや下でいいです。あまり下に行ってしまいますと心筋主体も含めてだんだんこう結合式厚くなってきますので、痛みが刺入時にも痛みがあったりとかしますので、あまり下に行かない方がいいと思います。まあ半分ぐらいの位置を目安にして、そこからやや下のところで、まあ、これに対して、やはり腓骨神経、聴視神経と同じように、前方から腓骨の内側へ入るような感じで、針を刺入していきます。なるべく腓骨に近いっていうふうなのを考えた方がいいかなと思いますけども、硬いの下部の方になりますと、かなり、聴視神経と聴母神経の筋繊維が接近しているというか、ほとんど一つのものみたいになっていまして、で、最後に、硬いの下部の方になって腱として2つに分かれていっているっていう感じになってますから、聴視神経の方が動いてしまう場合もあります。ですけど、まあその時にはちょっとずつ針先を移動して腓骨の方に近づけていってもらえると調節できるんではないかなと思います。で、最終的に聴母趾神経が聴神経の腱の、まあ、下を抜けて下を抜けて神経主体に入る前ですけども、そこで抜けて内側の方にですね向かっていってますので、これもやっぱり交差をすることになりますから、どうしても単独っていうのは難しいですね。運が良ければ1回で設定できますけども、まあその失敗を参考にして針先の方向をちょっとずつ進入すると。で、これも確認としましては、足の母趾が背屈をすればいいっていうふうなことになりますので、側関節を固定して、母趾をちょっと低屈の方向、屈曲の方向に押さえてみると、指がしっかり伸びてくるっていうふうなことが確認できれば、完成ということになります。で、もう一つ、硬いの心筋としましては、先ほどもちょっと出ましたけれども、腓骨筋があります。まあ、これは超腓骨筋、単腓骨筋。ありまして、で、まあ、基地部は両方とも同じで、走行としましては、まあ、腓骨の外側を通って、側関節の近くなったところで腓骨の後方に出て、硬い側部の外側で止まるもの、それから側底に入って、さらに内側の方まで行くものというふうに2つに長短として分かれています。で、腓骨筋の場合には、最終的に、 長短というふうに分かれるのがかなり腱に近くなってからになります。で、基部の方ではこれは長腓骨筋の筋腹、短腓骨筋の筋腹っていうふうに触り分けることができませんので、筋腹の部分で流し分けっていうのはちょっと難しいんですね。ですので、もしどうしても分けたい場合には腱に移行したところ2つですね、腓骨があって、それから腱が2本並んで存在しています。下部の方に行くと 前外側からされば前後に並んでる感触になるわけなんですけども、まあ、逆行してくるように触診をしていきます。下の腱が2つあるっていうのは分かるところから少しずつその2つをこう確認しながら情報へ情報へたどっていって、その2つが分からなくなるくらいの位置でそれぞれに針を刺入すると単独で収縮させるというか動かすことはできるんですが、ただその腱に移行するあたりのところってやはりこう硬くなってますから、刺入に際してもちょっと痛みを伴ったり、あるいは通電に際しても痛みを伴ってしまう場合がありますので、まあどうしても長腓骨筋だけとか短腓骨筋だけ行ってみたいっていう場合には試みても十分できますけども、患者さんによってはどうしても痛みが出てしまって単独で行ってると治療として使えない場合があります。ですので腓骨筋の場合には筋腹の部分で2つまとめて針をして両方動いてもいいくらいのつもりでやられた方がいいのかなというふうに思います。で、筋腹のところでの刺入なんですけども、まあこれもその仮に行外で患者さんが寝ているとした場合に外側から針をまっすぐ入れてしまいますと、まあ、腓骨に当たってしまうとこれ浅すぎるんですが、腓骨の後縁に行くような感じで入ると今度は腓腹筋の外側頭とかそちらの方に針先に行ってしまう場合がありますので、刺入としては行外に行っている場合に腓骨の外へりですね、外縁のところを針が通るように前から後ろの方に、まあ、行外ですから上から下に向けて針が入るような感じで刺入をしていただけると、まあ、あまり他のものがこう引っかかってこないで通電しやすいかなと思います。で、あまり腓骨頭に近いところでやってしまいますと神経刺激になってしまう場合がありますので、まあ、ここは十分注意があると思います。腓骨頭の下部っていうのはその腓骨神経トンネルっていうことで、まあ、ある種末梢神経の固約障害、その腓骨神経の固約障害の部分でも、まあ、なってるところでもありますので、まあこれはもう確実にどなたも腓骨神経が通ってるっていうのは知ってる場所ですから、腓骨頭の直下とかで打つと、これは痛みではなくて直接の神経刺激になっちゃいますので注意がいるかなと思います。まあ腓骨筋については、無理に分ける必要はないかなというふうに思いますので、まあ前方から後方に向けて針を入れていただいて、通電して両方一緒に収縮させるということでいいかなと思います。